どうもこんにちは、田中です。 QOL お金の学校オンライン、今回で第12回目の講義です。講義を始めていこうと思います。今回の、第12回目の講義では、これがね、別に唯一の正解だっていうつもりはないんだけど、スタンダードな、お金の、作っていき方、増やし方みたいな、ことをね、お伝えできればなと思ってます。まあざっくり言ったらですね、ステップというか、今回お伝えすること、まあこれまでも、ね、話してきたことと重複するところっていうのはあるんだけど、まあ踏んでいくステップっていうのがものすごく、大事だなっていうふうに僕は教わってきたし、自分の、これまでの経験を、通してね、強く確信、してる部分なんですよね。この順番を、間違ってしまうと、あるいはステップを、この踏むべきステップっていうものをすっ飛ばしてしまうと、やっぱりね、ちぐはぐなことになってしまう。一時的にお金が稼げたとしても、それは、再現性があるものっていうふうには、とてもじゃないけど言えないし、作れたとしてもそれを守ることができなかったりとか、もっともっと本来であれば自分の、能力、自分が作れる価値っていうのをしっかりと、広げていくってことをすれば、もっと、スムーズにお金っていうものが作れる、お金に困らない現実っていうのが作れるにもかかわらず、この流れ、ステップっていうのを大事にしないがゆえにね、いつまで経ってもお金の不安だったり、お金に支配される生き方から脱却できない、卒業できないっていうことになってしまいがちだなっていうのをものすごく感じるので、今回はその流れ、ステップ、スタンダードなステップに関してシェアをしようと思います。ざっくり言ったらですね、まずはお金を守る力、守る力を固めて、その次に自分の欲しい未来っていうのを明確化して、で、その次に現状を明確化して、で、次に手段をブレストする。手段を徹底的に可視化していく。作っていくための自分の、現状とか欲しい未来っていうのを踏まえながら、稼いでいく、作っていく手段を、ブレストしていく。で、その中から次のステップで、手段を選んでお金を作っていくっていうステップ。で、お金を、作って、で、行き始めたら、残り始めたら、心が安定する余剰金っていうのを作って、それを、運用していく、っていうステップになります。さっきも言ったけど、これが唯一の正解とは言わないです。だっていろんな、人生があるし、いろんな価値観があるし、いろんなその、まあ人生の目的っていうのはあると思うけど、だけど、今現在お金の現実っていうのに満足できてない、しっかりと作っていきたいっていう場合であれば、このステップを踏んでいくっていうのは、これはもうね、鉄板というか守った方がいいものだなと僕は思ってます。まず最初、お金を守る力ですね。守る力を固める。これはこれまでのコンテンツの中でも、何度もね話してきたことではありますけど、守る力ですね。今の生活をしながら守る力っていうのをつけていく。これは、まずはもうこれワークとかでもやってもらったとは思うんだけど、知るってことですね。まずは自分がのお金の配分、お金の使い方っていうのを知らないことには、改善のしようがない。何に、なんでいくら使ってるのかっていうのをまずは知る。そして、その使い方、配分っていうのを欲しい未来に基づいた、ルールっていうものを決めていく。これはもうざっくり、一言で言えば、何にいくら配分するかっていうのを、その何にいくら配分するのかっていうのは、自分が欲しい、現実というか未来っていうのがないとね、作っていけないんだよね。まあそれは次のステップで明確化するんだけど、まずは自分のお金の現実を知って、使い方をね知って、どこを変える必要があるのか。もうこれは何度も何度も話してきてることではあるんだけど、ここがないとお金を作る力、稼ぐ力が増えても、お金に振り回される人生から抜け出すことはできないんですよね。まずは知るってことです。そして、どこを変える必要があるのかっていうのを明確化して、そして、具体的に何を変えるのか、その配分ね、使い方っていうのを、何を変えるのかっていうのを決める。お金の使い方を変える。これが最初のステップです。改めてこれね、徹底的に明確化する必要があります。改めて、まあ今回ね、またワークがあるんだけど、改めてこれはやってもらおうと思います。これがファーストステップです。そして次ですね。次に、欲しい未来、作りたい現実を明確化するっていうことなんですが、これは、いつまでにどういう風になりたいのかっていうことをしっかり考えましょうっていうことですね。とりあえずお金を稼ぎたいとか、年収いくらになりたいとか、貯金がいくら欲しいみたいなことっていうのは、理由なくね、掲げることは少なくないとは思うんだけど、いつまでにどういう風になんで、なっていきたい、なんでどういう理由でそれを、その現実を作っていきたいのかっていうのをね、しっかり明確化してほしいんです。で、それを明確化したら、そのためには、 今までの生活の回し方、今までの時間の使い方、今までのお金の使い方、から何をどれぐらい変えないといけないのかっていうのが分かってきますよね。うん。まずはどうなりたいのか。例えばこれ例を出していきます。この例に沿って今後このコンテンツでは話を進めていこうと思うんだけど、例えばです。これは本当に例えばの話なんでね。それになぞらえる必要は全くなしです。例えば1年後までに収入を 30% 増やしたい。自分の収入、お給料もらってる給料、それを含めて 30% 収入を増やしたい。あるいは1年後までに100万円の貯金を作りたいと、うん、で1年後までに100万円の貯金を作って、でその貯金を心の安定と保ちながらね、保ちながらその100万円を運用していきたいっていうのが欲しい未来だったとします。例えばね、うん、1年後までに収入を 30% 増やしたい、100万円の貯金を作りたい、そしてその作った貯金を、心の安定を保ちながら、運用していきたい、そういう状況を1年後までに作りたいっていう未来を、が自分がね、欲しかったとする。これは本当に自分の心に正直に、書かないと、意味がないし、途方もないものっていうのは、この後の手段選びとかがね、うん、いろんなものが、立ち行かなくなるというかね、うん。なので、途方もないものはブレイクダウンする必要があります。そこに行くまでに、まずはどこまでどういう状態を作ればいいのかっていうことを考えながらね、どうなりたいのか、欲しい未来を明確化していきましょう、うん、でそのためには、今は例えば1年後までに収入を 30% 増やしたい、100万円の貯金を増やしたい、作りたい、そしてその100万円を、運用していきたいっていうのがね、欲しい未来だとして、じゃあそのためにはね、どうする必要があるのか。今の給料が例えば手取りで25万円だとしたら、今の給料が25万円だから 30% アップ増やしたいっていうことは、72,500円が、まあ、30% なんだけど、72,000円程度増やして、収入をね、増やす必要があると。そして325,000円、うん、にする必要があると。30% 増やすってことは、25万円から325,000円の収入にする必要があると。それが、得たい結果。うん。例えばね、この例で言ったら。で、100万円の貯金を1年で作るためには、毎月、83,000円、83,000円の貯金をしていく必要があるので、うん、とか分かってくるじゃないですか、どんどんね、うん、欲しい未来を作っていくために、残さなきゃいけないもの、たどり着かなきゃいけない目標っていうのが、分かってくると、うん、でまずはこの貯金を作ってからそれを運用すると。でその運用方法に関しては、今の段階で、考えなくてもいいことだと思うので、この例で言えば、うん、30% の収入を増やすと、72,500円を増やす手段を考えるということと、貯金83,000円、84,000円の貯金、そこに捻出するその配分を、するためのルールを作っていくっていうことが、まあやること、明確化する。で、これをこういうことを考えることが全ての元になります。うん、でこれは別の講義でも話したけど、ここをすっ飛ばして。例えば稼ぐ方法とかね、増やす方法とか投資方法とか、そういうものを探す人が大勢いるのが現実なんですけど、ね、それだと厳しいんですよね。でもね、まあ、偶然マッチして、偶然それがぴったりハマっていける人はいいんですよ。うん。そういうこともなきにしもあらずなんで。だけど、それはね、その偶然とかそのラッキーを頼るのは、確率的にそれは低いっていうふうに言わざるを得ないんですよ。で実際僕の場合はこういうことを考えた上で、自分でビジネスを手掛けたりとか、今この情報発信っていう仕事、あなたと接点があるこの仕事を選んだかって言ったらそうではなかった。だから僕はラッキーだったと思ってます。自分の、これまでやってきたことの特技だったり学んだことっていうのを生かせたから。うん。でもこういうことの一つ一つっていうのを守ってなかった、知らなかった、あるいは守る力がなかったゆえに、結構大変な思いというか、回り道をした自覚があります。これはお伝えしてきましたよね。うん。まあそれもね、もちろんその回り道だったり、紆余曲折、いろんな、痛い思い、そういうこと、すべてが今の糧にはなってるんだけど、だけど僕が関われる方、あなたにはね、同じような失敗はしてほしくないんですよね。この回り道はする必要がないんですよ。僕がしたから、それをシェアしてるからね。うん。な、ちょっとね、話はそれましたけど、自分が欲しい未来をしっかりと明確化しましょう。それによって、当然だけど、選ぶ手段は変わってきます。うん。 で明確化すればするほど当然自分で手段を探せるようになる、選べるようになっていきます。これが決まってないから、うん、より稼げる方法とかより簡単に増やせる方法とかにやっぱり、ね、行きがちなんですよね、うん、だし何よりね、自分が欲しい未来というかどういう風になりたいのかっていうのは自分で決めるしかないんですよね、うん、決めるしかないし、それが人生の醍醐味の一つなはずなんです。欲しい未来を明確にする、うん、これは大事なステップです。で次、その次はね、現状を明確にするっていうことですね、うん、でこれは今の自分のリソースを考えるっていう風な言葉に言い換えてもいいかもしれない。使える時間はどのぐらいあるのか、避ける労力はどのぐらいあるのか、うん、あるいは、勤めてる人であれば副業が大丈夫なのかどうかとかね、うん、そういうのも普通に大事なポイントですよ。だって副業が例えば、自分が働いてる会社で副業が禁止であると、うん、副業が禁止であると、でそれを守るつもりであると、自分がね、うん、守るつもりだとしたら、30% を、1年間で給料で増やそうと思ったら、それが可能な会社ならその可能な方法っていうのを探してね、例えば、キャリアアップ、まあ、30% 一気にキャリアあるのは分からないけど、例えばその歩合制の会社だったりとかそういうものであれば、そのための方法論っていうのを明確にしてそれを実行していけばいいと思うんだけど、そういうのもなく副業も禁止で守るつもりにもかかわらず 30%、アップするとかっていうんであれば、それはもうね、転職が必要になってくるレベルの話なんですよね、うん、だし、まあそうじゃないなら、副業が禁止じゃないとか、であれば例えばバイトとか、副業で起業するビジネスをやるとか、そういうものが選択肢に入りますよね、うん、これは現状によって違うんですよ。選べる選択肢っていうのが、選ぶ選択肢っていうのは本当に現状によって違うから、うん、あるいはこの現状、自分のリソースを考える、明確にするっていうステップでは、自分ができること、こういうことも明確にしてほしいんですよ。作り出せる価値とか、これまでの人生を振り返って、過去を振り返って、人よりも例えば秀でてるポイントもそうだし、経験とか能力とかそういうものを徹底的に可視化しましょう、うん、自分以外の誰かにとって与えられる価値が何があるのか、誰かじゃなくても、あるいは何かにとって自分が作り出せる価値ってのは何があるのかとか、うん、それによりそういうものがあるかどうかで、これも当たり前の話なんだけど、選んだ方がいい手段、あるいは取っていった方がいい方法っていうのは変わってきます。例えばね、営業が得意なのに、人と話すことだったり、コミュニケーションがものすごく得意なのに、好きなことなのに、なのに工場でアルバイトをするっていうのは、それって自分のリソース、自分の能力、自分の作り出せる価値っていうのを最適に配分してるっていう風には言えないですよね。言えませんよね。だけどこの自分の棚卸し、可視化っていうものをしてないと、今言ったようなこういうね、ちぐはぐなことがね、結構これは結構普通に起こり得ます。よく目にします、耳にします。うん。だからまずはね、今の自分っていうのを様々な角度から分析をする、可視化するっていうのはね、必ずやってほしいんです。うん、必ずやってください。でそれをやって初めて次、手段を考えるっていう、ここでいきなりもう手段選びじゃないです、手段を考えていくっていう、ステップに入っていきます。手段のブレストですね。で、まあ、ここまで紹介してきた例を元にしていくと、まあ得たい結果っていうのが、作りたい未来っていうのが、1年後までに収入を 30% 増やしたいっていうことと、1年後までに100万円の貯金を作っていきたいっていうこと、うん、でそれは具体的に言ったら、まあ、今の給料が25万だから、手取りでね、だから 30% 増やすためには7万2500円増やす必要がある。で貯金を100万円貯金をするには毎月8万3000円から8万4000円の貯金をしていく必要があるっていう、まあ、ことを元にしていくと、そして現状を、しっかり明確化したってことを踏まえて考えていくと、月に7万2500円稼げる手段っていうのをブレストしてほしいんです。ブレインダンプしてほしいんです。ブレインストーミングで徹底的に書き出してほしいんです。まずは考えてみるんです。徹底的に。うん。で、ここでいきなりね、何かの稼ぐ方法とか、アフィリエイトとかってそういうことではなくて、もういろんな手段を考えてみてほしいんです。当然、アルバイトとかそういうものは選択肢に入りますよね。うん。で、バイトって言ったら、ちょっとね、なんでしょうね。 そうなのって思う人もいるかもしれないけど、今の時代っていうのはこれは本当にいい時代で、オンラインとかそういうものも使い倒せる時代ですから、うん、例えば起業とかビジネスをやるとかってそこまで意気込みというかね、大きく考えなくても、例えば自分の特技だったり経験だったり、自分が使える時間っていうのを、お金に変えるっていうことは昔に比べてものすごくその敷居が下がってますよね。でそういうマッチングサイトなんていくらでもありますよね。ここならとかそういうもの、うん、例えば、書き起こしをしますっていう仕事の案件があったりとか、ちょっと得意なこと、ウェブを扱える人であれば、本業がウェブ関連の仕事をしてて、ちょっとしたサイトだったり、ちょっとした、プログラムだったり、ちょっとしたウェブデザインっていうのを、求めてる人っていうのはたくさんいます、うん、自分の能力を、自分が作り出せる価値を、お金に変えるっていうのはものすごくやりやすい時代になってます。実際僕はね、サイト作成だったり、ちょっとしたプログラムだったりね、決済とか、まあ、いろんなちょっとしたことだったり、あるいはサムネイルの、デザインだったりとか、ちょっとしたことっていうのは専門家、本業のプロじゃない人に依頼することが結構あるんですよね、そういうサービスとかを利用して。うん、でもちろんこれ以外でも起業するとかビジネスをやるっていうのも手段の一つです。うん、自分の目的だったりリソースだったり、そういうものを無視して、そういうものを全く加味せずにビジネスをやるとか起業するとかビジネスを選ぶっていうのはやっぱりおかしいんですよね。うん、まあでもこれまでのこの講座の中でシェアしてきたこと、価値の話だったり、いろんな話をしてきました、原理原則とかね、そういうことを踏まえてやっていけばね、これまでとはお金の、集まり方、作り方っていうのは、絶対的に変わってくるはずです。これは単純にアルバイトとか、お勤めの会社とかでも必ず変わってくるはずです。給料に反映されるはずなんですよ、うん、でこの後なんですよ、本来はビジネスの手法だったり方法論を学ぶっていうのはね、うん、でビジネスの方法なんて、稼ぎ方なんて、それこそもう無数にあるわけです。これを徹底的に調べたり考えたりとかして書き出してみてほしいんです。物販だったり情報発信だったり、紹介系のことだったりとか、うん、もういろんなことがありますよね、うん、情報発信の中でもいわゆるインフルエンサー的な、うん、ことをやるのか、うん、あるいは YouTube とか動画とかを使って人を集めてそこに何かを提供するのか、コンテンツ発信をしてマネタイズするのかとか、これ全部やることが違うわけですよ、うん、必要なスキルも準備も手段も違う、うん、まずは徹底的に今の自分の欲しい現実と今の自分のリソースっていうものを加味しながら、欲しい現実を達成するためにそこに行くための手段っていうのを徹底的に書き出す、このステップ必ず、経てください。でその後次が手段を選ぶってことですね。手段を選んでお金を作っていくっていうことなんですけど、これも繰り返しになるけど、うん、まあこれここまでのステップを踏まえた上で選んでいくっていうのがすごく大事、うん、もう起業だけが唯一の方法では絶対にないし、うん、だからといってアルバイトだけが、絶対的な正解でもないし、自分が働いている会社での昇進、給料アップを目指すことだけが絶対的な正解でもないんです、うん、あくまで手段なんです、それっていうのはね、うん、自分の欲しい現実と、リソースを加味した上で選んでいくっていうのはものすごく大事、うん、それを選んでいく、うん、まあそれはどれだけブレストをしているのかっていうので変わってきます、うん、で自分が使える資金だったり、自分が使える時間によって選ぶべきものが違ってくるのは当然のことなんですよね。すで、うん、に何か人に伝えられるような経験があるとか、知識があるとか、ノウハウがあるっていう場合は、もうそれは僕がね今やってるような、あなたと接点を持ってるようなこのビジネス、コンテンツビジネスっていうのはやる価値があります、うん、ものすごくやる価値がある。このビジネスをやるための、なんて言うんでしょう、プラットフォームもそうだし、いろんな、ツールだったり、もう土壌みたいなものがかなり成熟してきてるんで、僕が、スタートした頃に比べたらかなりやりやすい、うん、でまあそういうものがない場合は、まずは成功体験を作ってからコンテンツビジネスとかね、そういうものをやりたいんであれば、まずは成功体験を作ってからコンテンツビジネスに進む方がいいと思うし、まあそうじゃないとできないのでね、うん、まあ物販をやるとか、物販でまずは結果を作ってみて、そして、それを誰かに教えていくとか、それに重要なことっていうのを伝えていくとか、そういうのは全然ありだし、すごくスタンダードな流れですよね、うん、あるいは自分の特技なんかを、 マネタイズするっていうことを経験して、まあいろんなことをね、経験して、まずは結果を出してから、そういうふうに進むっていうのが、まあ建設的な方法だと思います。進み方だと思います。どちらにしてもすごく大事なポイントっていうのは、一発逆転思考っていうのを捨てることですね。一気に何かこれ一発でドカンと行こうっていう、近道をしたがるんだけど、人っていうのは誰でもね。だけどこの一発逆転思考を捨てるっていうのが結局のところ一番の近道になるっていうのは、これはもうね、自分の人生を振り返ってもそうだし、多くの人を見てきて、これは確信に近い、僕が持ってる答えです。そうやって、まあ、お金を作っていくと、でお金がどんどん残ってきたら、そしたら、それを運用していく。心が安定する余剰金というか、その範疇で運用していく。お金が増え始めたら運用のフェーズに入っていくんだけど、この運用っていうのはどこにいくら投資するのか、投資していくのかっていう話ですね。でこれは、まあ、いろんな投資があると思うんです。まあ、これは自己投資もそうだし、まあ、ビジネス、自分がやってる事業ビジネス、そういうものに対して生産性を上げるために、売り上げを上げるために投資していくっていうこともそうだし、金融投資もそうだし、不動産投資もあらゆる投資があるんだけど、その時の資金状況だったりライフプランをもとに投資対象を選んでいくっていうのは、これは当然のことです。自分の状況とライフプランを無視して投資先を選ぶ、投資をしていくっていうのは、これはもうね、本当にちぐはぐな話ですよね。しっかり守る力をつけて、そして、欲しい現実っていうのを明確化して、リソースを明確化して、手段を、どんどんブレストして明確化して、そして手段を選んでお金を作っていった後に、お金を増やすための運用をしていくっていう、この流れが極めて現実的かつスタンダードな流れだと言えるはずです。で、金融投資とかそういうものに関しては、もうこれは無理がない。自分に必要な、その生活に必要なお金とかではなくて、金融投資、長期的な視点でやるっていうのがすごく重要なんで、それが減ろうと増えようと、一喜一憂しないような、金額、自分の中のね、金額を、これは、まあ、投資の口座じゃないんで、あれですけど、まあ、日本でも海外でも、僕は ETF 的なもの、に、こう回していくのが、一番いいんじゃないかっていうふうに考えてます。それが今の段階の僕の答えです。一つの答えです。ETF 的なもの、まあ、ETF って上場してる各国の、まあ、上場してる企業の投資信託みたいなものです。個別銘柄への投資じゃなくてね。長期的に少しずつ上がっていくっていうことを期待して投資をするっていうやつ。長い目で見たらこれがね、これ一択じゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあこういう、この流れの話とかね、守る力をつけて、そして欲しい現実を、明確にして、現状を考えて、そして手段っていうのを徹底的にブレストして、その中から自分の現状、欲しい現実っていうのを加味しながら手段を選んでいき、お金を作っていく。そしてお金が出来始めたら、それを運用していく、配分を、ね、していくっていう、この流れ、こういう話って、特に今回の講義ねっていうのは、これまでこの講座で、シェアしてきた前提というか、これまでの前提がなく、これまで話してきたことを全く踏まえずに聞いたらね、なんだ、当たり前のことだね、みたいな。ありきたりだねってなるんですよね。なってしまうんです。だけど、結局そうなんです。この当たり前のことに聞こえるようなこと、まあ、初めてね、こういうことを学んだ人にとっては、すごく重要な学びだと思うんだけど、だ聞いたことがある人多いんです。だけど、この当たり前のことができるかできないかっていうところなんです。僕の師匠は、一代で、自分一人の代で莫大な資産を築いてる方なんだけど、彼が言ってることはいつだって言葉だけ聞いたらね、すごく当たり前のことなんですよ。この講座で、ね、ふんだんにも至るところで言ってることです。で、原理原則ってそういうものなんです。だけど、方法論とか手段とかテクニックとかノウハウだけを知ってもね、実行できないんです、人間っていうのは。実行できない。だけどきっとね、あなたは、徐々に資産が上がってきてるはずなんですよ。これまでの講座を踏まえてね、お金の原則もそうだし、価値、バリューの原則、あとは感情とか心理的なこととか、いろんなことをこの、講座を通してね、アップデートしてきてるんで、資産が間違いなく変わってきてるはずです。だから今のあなたの資産で、しっかり今回のね、講義を通して、まあこれワークありますので、ワークすごく大事です。めちゃくちゃ大事です。ワークをやって、そして前進をしていきましょう。ということで、今回はね、結構、なんて言うんでしょうね、すごくスタンダードな、教科書的な、話になってしまいましたけど、 すごく大事なことなんで、次回はね、僕が実際に、行ってるというか、僕がこの採用した稼ぎ方の、具体的なステップというか、そういうものをね、稼ぎ方の事例の一つとして、僕自分で経験したことなんで、いろいろとね、重要ポイントだったり、自分がしてしまった回り道とかいろいろあるんで、そういうものを踏まえながら、稼ぐ方法の一つとして、次の講義でシェアしようと思うので、ぜひね、それまでにね、しっかり今回のワークっていうのをやっておいてください。まあみんなにとって僕がこの次回シェアする話っていうのが、最適かどうかっていうのは別にして、それを知ることによってまたね、いろんな、見方っていうのが変わっていく、視点が変わっていくっていうこともあると思うし、実際同じようなことをやっていきたい人にとってはね、かなり、トレースできる内容だと思うので、楽しみにしていてください。ということで、今回の講義、これで終わりにします。ありがとうございました。